お手伝いした教会は福岡弥生教会、金曜日は福岡城東橋教会というところの、ここでは幼稚園のお父さんの会っていうのをやるんですね、日曜ですね。で、昨年そこの幼稚園での母の会でお話したんですが、10月に、まあ、こういうお話はお父さんにも聞かせてほしいということで、今回は父の会っていうのがあって、随分お父さんたちが集まってくださったんですね。しかもみんなとっても喜んだのは、教会の2世の人たち、青年たちがドワッと集まったんですね。それで役員の人たち大喜びで、集会が終わったら焼き鳥屋を予約するんですからっていうわけで行ったら、20人ほどその若い人たちが見ない、焼き鳥パーティーになったんですね。で、その次の礼拝もまたその若者たちがみんな出てきて、あの教会にとっては最高の人数、55人っていうふうな人が集まったんですね。それでもう先生は今日はゆっくりおられますから、ゆっくりお交わりしましょうなんていうことで、あとまたいろいろ話し合ってですね、国宝の仏像があるっていうので、それをご案内しますということで、そちらに行ったんです。で、私は拝参会の時にも、まあ、いつも皆さん方ご存知のように同じことを言ってるわけですが、キリスト教の傲慢から脱出しなきゃいけない、他の宗教も十分尊敬しなければいけないことを申し上げてたんですから、で、お墓の問題だとか仏壇の問題であんまりとらわれてるのはおかしいよ、みんなが大事にするものは大事にしなきゃいけない、そのことによって例えば仏像とかそういうことからだって人々の心っていうのを見取ることができるんですからって、言ったもんですから、もう安心してお寺に案内してくれたんですね。そしたらちゃんと拝観料っていうのを取るもんですから、そうすると私たち一行4人だったんですが、ちゃんと4人をこう仏像の前を置いてですね、並んでちゃんと座って座って、で、お坊さんが付きっきりで解説をしてくださるわけです。で、解説の前にちゃんとお経をあげるわけですよ。で、真っ暗なところになかなか演出を考えてまして、さっと照明が当たった仏像が4メートルくらいっていうね、これが1000年以上経ってるっていう由緒ある仏像なんですね。で、ああいいお顔してるなと思いながらお経をありがたく受けたまわって、そして話出てきた時にはもう今日は先生からお話聞いてたから安心して、こう初めて仏像の前でちゃんと向かい合って座りました。なんかこれまではこうそれを見たりするのも悪いことしてるような気がしてたもんですからって言われたんですが、そして夜になったらみんなが待っておりますからというわけで、役員さんたちが今度はお寿司屋のパーティーでした。連日宴会に恵まれまして、私は集会も恵まれたんですが、肉的にも大変恵まれて、で、次の日は12時ですから、もう十分寝坊してゆっくり休んで霊気を回復して、もうこっちに帰ってくる前にも元気な気がしたということだったわけですが、あちらの教会が本当にお2日間で一層生き生きしたんです。嘘のない教会にしましょう、その教会に来て格好つけて何か気をつけてとか、まあ私のかつての経験そうですね、教会に出るとかえって緊張する、下手なこと聞かないとか、ね、いろんなことを陰ではやっていてもそういうことは一切着で、なんか日々祈りに励んでいるかのようなふりをしなきゃいけないっていうね、それは大変苦痛みたいですね。ですからそういうお話をしたんです。だからもうみんな生き生きして、そして青年たちもですね、じゃあ我々の出番がありますねっつって、どんどん要求しなさいっていろんなことをしたいことっていうふうに話したんです。役員やそれから古くからいる人たちには青年をどうやって 呼んだらいいのかっていうね、そういう方策はないよ。だって教会が変わってなきゃ青年は来たら一日でもうがっかりして帰っちゃう。こんな嘘っぱっかりのところは嫌だってこなる。そうすると嘘のないところで、しかも古い人たちが今も少々間違ったり行き過ぎたりするときに、古い人たちの役割は見守るのと尻拭いするっていうね。でどんなことやってもやや俺たちは悪かったんだからっていうふうにして、そして力づけて、そうすると古い者たちが青年にはどういうことをしたらいいかなって必死に考えたっていい考え出るわけないんですね。青年自身が考えてくるプログラムに対してとてつもないと思うようなことであっても、それは教会的ではないとかって言わない。じっと見守って尻拭いに徹するっていうふうにすれば、もう今日せっかく青年たち張り切ってんだから、その人たちが生き生き動き出したら、この教会は青年に満ちた教会になりますよなんて、ちょっと少しよそいからオーバーに言えるのでとてもいいんですね。うちの教会のことだってもう向こうの人たち聞いたらどんなに素晴らしい教会だろうと思うように言ってるわけですよ。のびのびした教会っていう主題でみんなのびのびしてますよってみんなこと言ってるんですから、どうぞ皆さん嘘がバレないように今後はよろしくお願いしたいと思っております。それだけみんな日本中の教会クリスチャンそう思ってるんです。このままじゃ自利品じゃないかなってこの望みが持てなくなって、それで何やったって今手はないなみたいな思いになってるんですね。大げさですけれども、私たちの教会を見てみんなが希望を持つようになって、いつも申し上げているようにあんまり力むんじゃなくて、力むと見えなくなるんですよ。そして何か人のせいになるんです。私はこんだけやってるのにうまくいかないの、誰それさんがこんなこと言ったからだとか、誰それさんのおかげで、ぶち壊しだとかっていうふうになっちゃいますから、そうじゃなくてね、私みたいにサボってばっかりいてサランポランなのに、なんて神様はよくしてくださるんだろうっていう、そのゆとりが奇跡を生み出してくるというふうに思うんです。どうぞこれまでと変わらず、結構だと思うんですけれども、しかしそうしてる中で、あ、この今言ったことはどうなったかに失礼になったかもしれませんね。これまで通りいい加減でね、いい加減なかった方には本当にごめんなさい。もう少しいい加減になってきますって結構だというふうに思ってるんですね。私たちにはね、いろんなことが見えてくると思うんですけど、神様がこんなにしてくださるのかっていうね、いろんな出来事で、建築のためにだって、つまり我々の力だけで計算したら1億5000万しかないっていうことなんですが、私は福岡で今私たちに一番必要なのは最低額がちょっとオーバーなんですけど、その場合も3億なんですけど言ったもんですから、だけど私たちは絶望していません、望みを持って奇跡を信じてるんですっていうふうに言ったもんですから、まあそれもあったかもしれませんね。勉強してくださったっていうところがあるのかもしれない。これはこれまでにも申し上げました、これからのクリスチャンのイメージというのは絶望を知らない人っていうことです。みんながもうダメだってこう言う時だってそんなことないって言える人、もう亡くなったんですよ、ウィリアム・バークレーっていう人もそういうことを言ってました。教会は絶望を知らない唯一のグループであるっていう言い方、どんな時も絶望しない。だって絶望のどん底から神は奇跡を始める。これはもう聖書を通して、私たちは知ってるわけですから、だからどんな時にも決して絶望しないということが大事だろうというふうに思うんですね。今日の主題は権威の中にあるものという主題で、一応中心の聖書が テモテへの第一の手紙になっているわけです。2章の1節と2節、まず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とを全ての人々のために捧げなさい。王たちや全ての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち平穏で落ち着いた生活を送るためです、というふうに書いてある。体制を批判するという、まあ、改革的な考え方をした人にとっては正直言ってちょっとおかしいんじゃないかっていうね。パウロはやっぱりローマ人への手紙の13章でもさらにその権威に従うということを進めてるわけですから、パウロは当時のローマの権威ですか、それを彼は市民権持っていたし、十分に自分がそれによって生かされていたから人に勧めたんだというふうに、言われるのです。そういう側面も確かにあったかもしれませんが、私はパウロのそういう勧め方をただお国とかお神が大事だからそこで働く人のためにもお祈りしましょうっていう上面の問題じゃなくて、権威が立てられてるその理由は何かっていうことが今日のところで非常にはっきり出てるんです。なぜ私たちは権威、国の権威のために祈らなきゃならないかっていうと、4節、神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられますから、全ての人が救われるように、真理を知るようにということは別の言葉で言い換えると自由になるということです。囚われから自由になる。そしてだから神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのです。この方は全ての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これ同じことを繰り返す。贖いという言葉の直接の意味は奴隷を解放するために払う代価、言ってみれば身の代金、あるいは古い昔の日本の言葉で言えばいわゆる下流会に売られた人たちを戻すときに使いました、身請け金。だからこれ膨大なものがいるわけですね。そしてその身請け金によって自由、このそこから出された人は自由になる。私たちが罪の奴隷になっている時にキリストが贖いとしてご自身を捧げられました。ご自分を身請け金として身の代金として捧げてくださったから私たちはそこで自由になったんだよということなんですね。ここはね、何度も全ての人っていうふうに書いてあるところに注目してください。信じる者だけを救うということじゃなくて、そういうことを関係なしに全ての人を自由にするため権威が立てられているんだということですね。これが今日の私の説教の題の万人救済のためにという意味です。で、これも伝統的なキリスト教では万人救済ということはあまり言わない。特に保守的なキリスト教では信じてるっていうことに意味がなくなるじゃないですかってすぐ反発。何のために洗礼を受けるんですか。洗礼を受けない人も同じように救われるって言ったら、その洗礼を受けて信仰を持ったっていうのはバカみたいじゃないですか。それが私は傲慢だというふうに思います、ね、私たちが洗礼を受けるっていうのはもっとひっくり返しに考えないといけないです。洗礼を受けてない人から見て本当にダメだから先に捉えるんだ、ね、洗礼を受けないでちゃんとやってる人は私たちより立派な人なんだというふうに考えない。それをこれまでのそういう分離主義的な、つまり教会に来てる人は救われて自由になった人、教会に来てない人は捕らわれた罪人で、そして地獄に行く人っていう振り分け方で見るから傲慢になったんです。だから自然に教会外の人を無意識ですけれども目は見下げるような見方になる。だけどその見下げられた人たちが ね、救われたって自称してるクリスチャンの姿を見ると嘘っぱちだらけ、言ってることとしてることはまるで違うじゃないってこうなるから悪循環で進まなくなるんです。皆さん方は、まあ、テレビをご覧になる人はご存知かもしれませんが、足の裏博士っていう人を、なんか健康のね、そのバロメーターは足の裏を見るとわかるって、その人間の足の裏を研究して40年っていう方がいらっしゃる、その平沢弥一郎っていう、あの放送大学の教授にいましておられた方なんですが、ある番組で見てた、この人はクリスチャンだなっていうふうに思った、ちょっとしたものの言い方でですね、それに気づいたんですが、最近山本書店っていうところからですね、心配無用っていう本が出され、面白いから買ってみたんですね。この方は無教会のクリスチャンなんです。奔放な人なんですね、自分の言って。その中にですね、この本の題が心配無用っていう題なんですが、信仰無用っていう言葉ができた、あ、これは面白いと思ってそこのところを見たんですね。そうするとこういうふうに書いてあるんです。無教会主義は新教プロテスタンティズムの、プロテスタントの徹底である。で、信仰無用はその無教会主義の徹底である。しかり無教会主義の唯一正当の信仰であると思う信仰の、つまりプロテスタントの宗教改革の時のポイントはね、いろんな資格で救われるんじゃなくて信仰のみによって救われるんだっていうことを強調する。あの時代は完全にこう分離した時代ですからね、教会来て洗礼受けてないと天国行けないよ、でその他の人はみんな地獄だよっていう、そういう時代でしたから、ルターをはじめとしてそれはおかしいんじゃないかっていうね、それで信仰のみという運動が起こったわけです。無教会主義の唯一正当の信仰であると思う信仰のみも、それが救いの条件となるとき、教会以下に堕落し、ちょっとここら我々教会の人間ちょっとカチンとくるんですけども、あの、まあ、無教会っていうのはそういう今の教会が堕落してるから、その純粋を求めてっていうことで起こった教会ですね。しかしその後が大事、全人類をクリスチャンとそうでないものとに分け隔てをする、いわゆるパリサイ主義に陥るのである。ここでね、全人類をクリスチャンとそうでないものというふうに分ける、これは皆さんオウムと変わりがないじゃないですかね。オウムだって自分たちだけが来たるべきあのハルマゲドンをくぐり抜けて救われて、そうでないものは皆地獄に行くんだっていう、そういうふうに徹底して教えられる。マスコミなんかでもですね、今度は裁判で元信者が脱会できない、朝原祥子のことは一人一人だって大嘘つきだって言いながらでも脱会できないっていうのは、もう自分はこの教えによって死から自由になった、だからこの教えを捨てるとまたもや死の不安が訪れてくるっていうわけ。それぐらいあるんで、マインドコントロール、つまり死っていうのは地獄にこうつながった恐ろしいことっていうふうに教え込まれているわけですね。でそれは宗教改革の当時とあんまり違いがないっていうことです。みんな教会ってないと大変なことになるんだぞって、地獄行ったら恐ろしい、だけど死後をそういうふうに恐怖のものとして教えるときに、その宗教は堕落してるんです。地獄と極楽を教える宗教は必ず堕落してるって考えてくださって結構だと思います。つまりそれは自己の勢力拡大に利用してるだけだ。だけど今日の聖書にも、神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます、つまり自由になることを望んでおられる。だから神の方から災いを与えるとか罰を与えるとかっていうことはありえない。フランスのテゼというところに、テゼ共同体というのがあって、 これはプロテスタントもカトリックの人もみんなこう言って、そしてブラザーになる。そしてこの頃はそのテゼの近くに、女性の修道院もできて、つまり世界中から大勢の人が来るもんですからお世話をする。このテゼ共同体っていうのは決して献金とかそれから物品の寄贈とかっていうのを受けないんです。自分たちのものは自分たちの労働によって賄うっていう主義なんです。そして彼らの使命は裂かれた間をつなぐ平和を作り出すっていう使命、しかもいろんな形で裂かれた関係にいて苦しんでる人たちのと共に行こうっていう、そういうことですね。だからテゼ共同体っていうのは素晴らしい働きをしている。そこでこう宗派を乗り越えた祈りとかそれから歌も作られているんですね。その、テゼ共同体というのを始めたブラザー・ロジェっていう人が喜べ単純な心よっていうだけちょっと短い本書いてらっしゃる。それをちょっと紹介しますと、テゼのブラザーたちはバングラデシュでもう何年にもわたって最も貧しい人々と生活を共にしています。その一人が次のように書いてきました。ここでの生活は今度のサイクロンと洪水でひどい影響を受けました。近所に住む人々が私たちにこう尋ねてきます。なぜこんな目に遭うのか、私たちは神に対してそんなに罪を犯したのだろうか。もちろんそうじゃないよって返事をするわけですが、人間の心には神に対する密かな恐れが宿っていることがあります。神は私を罰するのではないかというね、そういう恐れ。ブラザー・ロジェは、人間はしばしば棘のような心を持つものです。神はそういう私たちを同情の衣で包んでくださいます。神は私たちの人生という美しい布地を神の許しの意図によっておられるのです。神はキリストのうちに私たちの過去を葬り、私たちの未来をもすでに整えてくださっているのです。神が決してですね、私たちに罰を与えるということはなくてですね、人間の苦悩は神がもたらしたものではないのですが、その試練によって自分が新たに清められたことを発見した人もいます。その一人として挙げたのは暗殺された前のフィリピンの秋の大統領のお母さんですね。だから息子が不良の死にあって、そして大変な悲しみをしたんですが、この秋野さんのお母さんにこのブラザー・ロジェがあった。私は81歳になったこのアウロラ・秋野さんと話をしていて気づいたのです。彼女の心には何のトゲのようなものも見られないということ。さらに彼女は驚くべきことを語ったのです。試練は私たちを清める。私はこのような大いなる無私の心を彼女の中に見出したことには驚きませんでした。なぜなら彼女のような人こそ次のように言うことができる豊かな老人の一人だからです。愛を知っている人にとっても、深い苦しみを知っている人にとっても、人生は、そして人の命は清らかな美しさに満ちている。だから私がいつも持論で申し上げる、人間だけが善悪を分けるっていう、こっちが良くてこっちが悪いっていうふうに分ける、それが諸刃の剣なんです。最後は必ず全部ついつま合わせて神様がいいようにしてくださるっていうのが、これが基本的な私たちの信仰なんです。むしろ単純素朴な心でいる、もう神様は全部私たちをいいようにしてくださって心配いらないよというね。だからさっきの無教会の平沢さんじゃないけど、信仰すら条件でない、信仰っていうことを条件と考えるから、またプロテスタントが傲慢になっちゃった。信仰のみっていう時にもこれを条件と考えないというね。この平沢さんは 塚本寅次という先生のお弟子さんだなんだそうですが、ある時にこの信仰無用ってことを言った後でですね、塚本寅次さんという、まあ、面白い書き方してるんです。トイレの中で先生が右側で彼が左側で一緒に用足しながら信仰無用っていうことをちょっとね話していたら、その塚本先生はですね、平沢君信仰のみなんて言うけれどね、本当は何にもいらないんだよ、信仰もね、って言いました。で、これどういうことでございましょうかって尋ねると先生は、イエス様が全部背負ってくださったんだからね、もう僕たちは安心していればそれでいいんだよ。そうすると先生、どうしてそのことをおっしゃらないんですかって聞いたら、今の僕にはそれが言えないんだよ、いろんな行きがかりがあってっていうことなんですが、まあトイレの中で塚本先生の方におっしゃる、全員全問答的な逆説を組んでるわけです。信仰無用っていうのは神の恵みっていうのはね、我々がこんなになったらっていうことを一切超えて、それで洗礼受けたか受けてないかも関係なしに救おうとして見守ってらっしゃる。だから信仰を持つってことは、その神様の意思を感じ取ってありがとうございますって言えることが信仰なんだってね、特権なんですよ。その知ることができたってことが嬉しい。そうすると少しでも的外れを解消して自由になっていける、それだけのことなんであって、神は全ての人を救おうとしてらっしゃる、自由にさせる。そして見当外れて歩んでるの、困ったもんだなって見てらっしゃるだろういうふうに私たちを受け止めていって、だからそうじゃない信仰を持ってない人、あるいは楽しむことに対しても決して裁かない、むしろ敬意を表しているっていうあり方が、むしろ教会にとっても健全なことになっていくんじゃないかというふうに思うんですね。ブラザー・ロジェがですね、こういうふうに言います。これを最後の祈りにして終わりたいと思います。すべての人の神よ、あなたは私たち一人一人のうちに消し去ることのできない贈り物を与えられました。それはあなたの現存の鏡となる豊かさ。あなたは聖霊によって一人一人のうちにあなたの愛の意志を刻みつけられました。石の板の上にではなく、私たちの魂の深みに刻みつけられたのです。そして内なる平和を通してあなたは私たちを招いておられます。周りの人々のために人生を、人の命を素晴らしいものにするように、主キリストの御名によって祈ります。アーメン。